和を求める祈りで、父と子と聖霊の御名によって、主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですか。父と子と聖霊の御名によって、こんにちは。
こんにちは。
今日も私のミサ当番です。18時ですから早めに終わりますが、よろしければミサに出てください。そしてこれから今日の福音についてご一緒に考えますけれども、説教で言うことと違うことを言うつもりですので、ご安心ください。ちょっとややこしいですけど、そういうわけでは、マルコ6章7から13まで。マルコ6章7節から13節まで。マルコの6、7節から13節まで。はい、お願いします。
12人を派遣する。それからイエスは付近の村を巡り歩いてお教えになった。そして12人を呼び寄せ、2人ずつ組にして使わすことにされた。その際、汚れた霊に対する権能を授け、旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられた。またこうも言われた。どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つ時までその家にとどまりなさい。しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようともしないところがあったら、そこを出ていく時、彼らへの証として足の裏の埃を払い落としなさい。十二人は出かけて行って、悔い改めさせるために宣教をした。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。
ありがとうございました。これは12人を派遣する時のことです。他の場合は72名の弟子たちを送る時もありますね。一般です。これは12人の人たちを、そしてまあこれについて考えましょう。ここでは、何も持たないで行きなさい。何も持たないで、これは発生する。旅には杖一本のほか何も持たず、パンもお金も何も持たない。つまり信頼感を求めるんですね。信頼感、信じて物理的なものにこだわらないで、本当のことを信じて生きなさいと。言い換えれば、生きる余裕をもたらす信頼感、生きる余裕をもたらす信頼感について話してますね。これはまあある程度実習のような感じだと思います。実習ですから、 トレーニングですね、行って、これからキリストが死んでから同じことをするように今やってみてください。そして使命は、つまり目的は、何の仕事は、人を癒す。そして神の国を述べ伝える。神の国、つまり愛し合いなさいという神の国を述べ伝える。そこで平和を含まれる。ですから人を癒して、心も体も人を癒して、そして神の国を述べ伝える、愛の国を述べ伝える。そのために生きなさい。そのためには何にも持たないでください。難しい状態、難しい使命です。難しい派遣ですけれども、何にもいらない。信じなさい。あのことはイエス・キリストがよく言われ、繰り返す言葉ですね。恐れることはない、ただ信じなさい。このことを感じさせたい、経験させたいことですね、弟子たちに。イエス・キリストは信じなさい、恐れることはない。そうすると、これが分かるためには、この雰囲気が分かるためには、次のところを朗読しましょう。マタイ6章25節から34節まで。マタイ6、2番目、マタイ6章25節から34節まで。これはこの信頼感のことを表している有名な綺麗な箇所、三条の説教の終わり頃。マタイ6章25節から34節まで。はい、お願いします。
思い悩むな。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切である。体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥もよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方の誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。どの花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず、つぐみもしない。しかし栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどに着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれるのの草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩む。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。
ありがとうございます。 ですからね、これはちょっと読めばイエス・キリストが甘いなと思うんですね。やっぱりこれが、それを考えないと生きてられないじゃないですか、この世の中で。イエス・キリストなんて別世界みたい、雲の上の生き方みたい。そうでもない。イエス・キリストの言うのは、思い悩むな、つまり必要以上に心配しないように、必要以上に心配しないように信じなさい。貯金してもいい、でも贅沢のための貯金をやめなさい。むしろそれをもっと困ってる人のために分かち合いなさい、人と分かち合いなさい。必要以上に、そうですね、ですからこの一番好きなところはこれだと。まだ神の国を述べ、あ、求めなさい、後のことは与えられる。これ神の国を求めなさい、後のことは、後はあなたに必要なことは与えられる。神の国、つまり自己中心をやめて、神の国、つまり神の国、何度も言うように神の国というのは御心が行われる状態。御心とは愛し合いなさい、愛し合いなさいという状態を作るのは神の国を求めることです。それを求めなさい、後のことは、自分のためのことは与えられる。でもどういうふうに与えられるかというと、空の通りを見てごらんなさいというんです。空の通りは何を持って長い旅に出かけるんですか。何を持っていくんですか。何にも、何にも、その精神を学びなさい。私たちは物理的なものにこだわりすぎる。一番大切なことは、星の王子様が言うように、本当に大切なものは目には見えないものである。お金などは目には見えるんです。本当に大切なものは目には見えないものである。ですから、空の鳥のようにしなさい。何も持たないで飛び出す。でも、何を信じて飛び出すんですか？何を信頼して飛び出すんですか？それを学びなさい。鳥はまず信じるのは自分を信じるんですね。自分の実力とやる気を信じます。自分がその遠いところまで飛ぶ実力がある、向こうで餌を探す実力がある。それを信じなさい。だから自分の実力を高めなさい。お金と肩書きと修正は奪われるかもしれません。これは奪われない、自分の実力、それを信じなさい。それから鳥は何を信じて飛び出すかというと、仲間を信じるんですね。一人で、まあ大体一人で飛ばない、仲間と一緒に飛ぶんです。私たちもそれを信じるべきです。まず自分の家族家族を信じなさい。そして良い友達を信じなさい。良い友達を信じなさい。そしてあなたの知らないでも心のいい人を信じ、知らない人で心の良い人がいます。この弟子たちは派遣されたところは今の12人ね、行きなさいと、何も持たないで、ね、どこへ行くんですか。その村には家族はいない、友達もいない、知り合いもいない。そこで 良い心の人を信じなさい。誰かがあなた方を受け入れるでしょう。それを信じなさい。ですから私たちも仲間と人を信じて、そして鳥は自然を信じて飛び出す。そこに向こうの向こうに使えば餌がある、探せばある、見つかる。自然を信じ、私たちは自然の裏である神を信じる。神を信じて、で神は鳥を養ってくださると書いてありますね。今読んでいただきました。神が、御父が鳥を養ってください。何でも言うように、どういうふうに養ってくださるかというと、くちばしに餌を入れてくださるということではなくて、鳥が朝から晩まで餌を探しているんですね。その意味で養ってください。鳥は昼寝して神様が温かいご飯を与えてくれそうではなくて、自分が探すけれども、その意味で神が養ってくださるというのは、その実力、その健康、その通り、そしてその仲間、それは全部神がそれを通して、自然を通して、人間を通して、自分を通して養ってくださる。それを信じなさい。ですから神の国を求めなさい。愛し合う状態を作りなさい。あとのことはあなたがそれを願う、あなたがそれを必要としていることに気づかないうちに、神様がよくご存知である。ご存知です。あなたは神の国を求めて、で自分のことを神に任せてください。神は人間を通して、自然を通して、家族を通して、あなたの実力を通して養ってください。これは極端の教えですね。ですからこのまま 100% するのはちょっと難しすぎるけども、本当はなるべくここに向かっていくべきですね。キリストの死はいつもそうですよ。ちょっと見れば完璧でありすぎる。例えば本当に愛し合いなさい、これは難しい。ですから無償に人を大切にしなさい、これは難しすぎる。100点満点でそれを求めなくてもいい。なるべくそれに近寄るようにすればいい。ですからあるピアノを学んでいる人はかなり上手ですけれども、誰かのポッリーニの演奏会を聞きに行くんですね。それを聞いて、ああこれは本当のピアノ、本当の音、本当に弾いてくれない、すごく満たされる。でも彼は、この人は絶対にポリニの、技術までは、と音楽家までは行かないと分かってますよ。そこまで行かないけども、それに向かっていく刺激を感じる、こういうことですね。今の福音を読みますと、ちょっと待て、私そこまで行かれない、もちろん行かれない、でもなるべくそれに近寄るようにしてみた方がいい。思い悩むな、必要以上に心配しすぎる。私たちが必要以上に心配しすぎる。ということは自分のことばっかり考えるので、人のことを考えないので、こうなっています。生きる余裕をもたらす信頼感を願い求めましょう。もう一度、マタイ6章をもう一度。
何を飲もうかと、また自分の体 体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。どの花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる炉の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。
ありがとうございます。少し考えましょう。先ほどの一番目の朗読はもうミサでもう一度読んでいただきますので、これはここで読まなくていいと思います。それでは次に参りましょう。マタイ5章20節から26節まで。マタイの5:20から26まで。マタイ5章20節から26節まで。はい、お願いします。
立法について言っておくが、あなた方の義が立法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることはできない。花を立ててはならない。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟に和歌という者は最高法位に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に備える供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に祈 道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないと、その人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく。最後の1クアドランスを返すまで、決してそこから出ることはできない。
ありがとうございます。では、最初から少し考えましょう。あなた方の義が、義というのは、義人というのは、まあ、こういうふうに言っていいと思います。神の前にも、人間の前にも、いい人。神の前にも、人間の前にも、いい人です。心までいい人です。それは、義ですね。義人。そして、あなたの義、あなたの良さ、あなたの、ファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、天の国に入ることはできない。つまり、ファリサイ派の義は、ファリサイ派の良さは、いいですけれども、神の国に入るほどではない。足りない。何が足りないかというと、イエス・キリストが旧約あのファリサイ派が守っていた、律法を規定をもっと厳しくしないと神の国に入らない。なぜもっと厳しくすると、愛とキリストは新しい、教えを決めるには古い言葉、古い土台、つまり神を愛しなさい、人間を愛する、聞きなさいイスラエル、これを根本にして、これを基準にして、これを行う。そこでそれは神の国に入る。それは神の国の教えです。ですから、愛と関係のある、神を愛すると人間を愛する、神愛と関係のある掟をイエス・キリストはより厳しくする。例えば殺すなと書いてあります。律法学者たちなどはこれを守っていたんです。イエス・キリストはそれは足りないんです。しかし私は言っておく、殺すのは手で、あるいは武器で殺すのはもちろんいけない。でも、 もっと厳しく考えなさい。口で人を殺すことができるんです。それもしてはいけない。皮肉とか、ひどい言葉、悪口、ひどい悪口で人を精神的に殺すことができる。人を無視したりして、人を軽蔑の眼差しで人を見る。人を無視する、これは人を殺すことになる。それもしてはいけない。ですからファリサイ派の人たちは人を殺さなければそれでいい、それで足りないとイエス・キリストが言う。もっと厳しくするんです。愛と関係のある掟をより厳しくするんです。それは神の国の教えです。新約聖書の教えです。同じ教えですけれども、もっと厳しくするところ、愛と関係があれば。ですから殺すだけではなくて、口で殺してはいけない。そして腹を立てることもいけない。腹を立てることは、まあそれも普通の場合には私たちは毎日腹が立つことをするんですね。そういう意味ではなくて、本当に怒って、本当に怒って、ひどいことを人間に言うんです。これは殺すのと同じです。 ですから大声でひどいこと言ってもうめちゃくちゃに忙した。それは殺すなという掟の中に入っているんです。より厳しくする。そして口で人を、例えば愚か者と言ってはいけない。これはやっぱり文化の違いがあります。彼らにとっては愚か者というのは、話によれば愚か者は神を知らない人です。愚か者は神を知らない人です。だから異邦人と呼ぶ。ユダヤ人に向かってあなた異邦人だというのはすごい侮辱です。ですから私たちの場合には、まあ、愚か者ということは大したことないんだけど、相手に傷をつけることはしてはいけない。ですからむしろ元気づける言葉を使いなさい。人に元気づける言葉を、人に自信を抱かせる言葉を。ごまするということではなくて、適当に必要な時には心から褒める。その褒め言葉はその人にとっては命となる、復活する、非常に嬉しくなる。でも私たちは自分のことばっかりしか考えないので、それをしない、言わない。そしてまあこういうことですね。もうちょっと進めましょう。あなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持つ。ですからあなたが誰かに悪いことをしたということを思い出したら、供え物を祭壇の前に置き、まず行ってその人を仲直りします。ということはイエス・キリストの価値観では礼拝よりも愛の方が大切です。礼拝よりも人の謝りに行って仲良くなる、これは礼拝より大事ですから、それをしてから戻って備え物を捧げなさい。そしてその後、早く和解しなさい。早く、なるべく早く。納得いかないときには謝ることはできないんですけども、なるべく早く。ここでいつか私は話したことですけれども、もう一度ここに、ちょっと長い話ですけれども、もう一度ご一緒に考えたいと思います。仲直りについて少し考えましょう。仲直りですから、許し合いということは、まあ許すけども、許してから本当の仲直りができるかどうか、それについて少し考えたいと思います。ただある人はあまり喧嘩しない。これは一番いいことですね。相手のグーテの言葉に従っていれば喧嘩しなくて済むんです。相手が何を言ったことよりも、相手が何を言いたかったということを理解すれば喧嘩しなくて済む時が多い。でも喧嘩しない人も、これから言う話は主に喧嘩の後の話、面白くないことがあった後のこと。一応許し合ったけれどもまだ残っている。では残らないために、本当の仲直りができるために。でも喧嘩しない人はこれを考えてもいいですよ。喧嘩しないけども、その人間関係はかなり冷めたかもしれません。お互いに離れているかもしれない。それもここに入ります。あるいはまた自分も相手も初心から離れてきたという、 初心から離れてきた。そこに戻るための仲間を戻る。ですから、あるいは慣れ合いになっているとき、悪い慣れ合い、形だけしか残っていない、そのようなことを考えて戻るために、初心に戻る、本来の姿に戻る、本当の愛に戻る、本当の夫婦愛、本当の友情に戻る。そのためにいくつかの提案を申し上げます。多いです。10点もありますから我慢してください。まあ常識のことですけれども、でも時々これを思い出すのがいいと思います。大体私たちはこのことで悩むし、相手も悩むことになっているので少し考えましょう。ではこのような場合には何をすればいいのかと、いろんなコツを、一番目、慌てないでください。慌てないこと。私たちはこのようなことがあるときに慌てる傾向がありますね。もうダメだと、ドラマティックになって、もう終わりだ、私はこの人にとってはもう何でもない、この人が私にとってはもう何でもなくなった。それは大場ですよ、大計算ですよ。何とかするから何とかなるよ。慌てないでください。パニック状態を避けなさい。これは簡単に言えるけれども、よくあると思います。2点目、治らない欠点のあるこの人を受け入れる。治らない欠点のあるこの人を受け入れる。そういえば今日のこれからの説教でこれについても話しました。ダブルですけど、まあいい。治らない欠点のあるこの人を受け入れる。人の生まれつきの欠点がありますね。それは治らないんです。この人はずっとこうだったんです。これからもそうでしょう。少し良くなるかもしれませんけれども、覚悟、この人はこうですよ。治らない、しかもこの治らない相手の欠点は、自分にとっては一番気に食わない欠点です。一番嫌いな欠点は治らない欠点です。大抵その時にはこの欠点はこの人を受け入れる。受け入れるというのはその欠点を諦める。でも諦めるという言葉には冷たい解釈もあれば温かい解釈。冷たい解釈というのはギブアップですね。もうこの人はどうしようもないから我慢するしかないと。ということは冷たい解釈。この人はどうしようもない人間ですから我慢するしかない。こういうことではなくて、もっとポジティブな意味で諦めるということは明らかに見るということです。明らかに見る。この人を明らかに見る。治らないこの人、欠点のあるこの人を受け入れる。もっと忍耐を持って。3点目。仲直りを深く望むこと。仲直りを深く望むこと。嫌なことがあったときには仲直りを望むことができない。余裕はない。この人と仲直りをしたくない。この人の顔も見たくない。この感じですね、最初は。でもそれは最初の時で、しばらく経ったら頭を冷やして冷静になって、その時のことです。やや冷静になってからあなたの前に2本の道が現れるのです。左の道は 復讐と絶好につながる道です。復讐と絶好につながる道です。あなたの浅いところの自分はこの道を歩きたがるんです。浅いところの自分ということは確認ですけど、エゴイズムと傲慢によって汚されている自分、エゴイズムと傲慢によって汚されている自分は浅いところの自分です。この浅いところの自分はこの左の道を歩きたがる。復讐と善行、ところが深いところの自分もあります。深いところの自分は愛したい自分です。自分らしい自分です。本物の自分です。この深いところの自分は右の道を歩きたい。その右の道は仲直りにつながる道です。仲直りにつながる道を歩きたがる。ではその仲直り、仲直りを深く望むこと自体はその右の道を歩き出すことになります。仲直りを深く望むこと自体はその右の道を歩き出すことになります。仲直りを深く望めば何とかなります。仲直りを望まなければどうにもならないと思います。4番目のコツですけど、これも何回も相手の立場からもその人を見る、その問題を見ること、相手の立場からも見る。これについて何回も話したので、これだけを確認しましょう。なぜこの人がこのことをしたのでしょうかということを私たちがあまり考えないんですね。この人は感情的になって、あるいはこうやった、いけないことをやった、でもなぜこんなことをやったのかということは考えてあげないんですね。それはまずいですね。考えるべきですよ。理由があったはずです。その人のあの時の精神状態とか、あるいは私が前からこれをしているので、それに対する反発でそのことをやったかもしれません。とにかく理由なしにしたことはない。理由があってこんなことした、その理由をなるべく分かるように努力するすべきですね。相手の立場からこのことを見る。そのために相手に近くならなければならない。相手に近くならないと相手の立場から見ることが、近くなるということは空間的だけではなくて心で近くなる。もう一つ、5番目の信じる、信じる。で、3つのことを信じるんです。1番目は自分自身を信じること、つまり自信。謙虚な自信ということは、自信過剰は危ない。自信過剰は劣等感のもとになります。自信過剰でいると、それはやっぱり無理だと分かったら自分を高めすぎたので自分を低くしすぎる傾向がある、極端に と二人で、ね、劣等感に陥るかもしれません。ですから自信過剰はやめた方がいい。そうかといって私は自信喪失もいけない、私は何もできない、そうじゃない、謙虚な自信、謙虚な自信と呼びたいです。これは、まあ、私の考えではこれです。この意味で話してるんです。謙虚な自信というのは、私には愛されるほどの、愛されるだけの魅力があり、認められるだけの価値もある。私には愛されるだけの魅力があり、認められるだけの魅力が、価値がある、認められるだけの価値があるということを信じるのは謙虚な自信です。世界一の人間だとは思わない、全然。でも十分愛されれば、十分認められる価値があると信じるのは謙虚な自信。この謙虚な自信を持ってない人、感じない人は人からの愛をも信じない。自分を信じない人は人からの愛をも信じない。だって私には愛される魅力がないので、この人は私を大切にしてると言うんですけど、嘘でしょ、慰めの言葉でしょ。私はかわいそうと思ってるだけですよ、同情だけですよ。愛されてるということを信じない。だって私には魅力も価値もないから。ですから謙虚な自信があれば人の愛、神の愛をも信じるんです。ですからまず自分を信じる、それから2点目、2番目、相手を信じる。喧嘩したときには、あるいは長く離れてきたときには、相手は心も頭も悪いと思い込むんです。私は相手が心も頭も悪いと思いたがるんです。それは違います。相手は心も頭もいい人ですよ。話せばわかるんです。あなたが誤解しているんです。信じないからそう思い込んでいるだけです。相手を信じなさい。心も頭も悪い人じゃない、いい人ですよ。ただこのようなことでこうなってるけれども、いいところを、そして3番目、信じるべきことは愛の絆、2人の絆である愛を信じなさい。2人のつながり、2人の絆である愛を信じなさい。その愛は感じられなくなる時もあります。友情の場合にも、夫婦愛などの場合にも。でもありますよ。その火花が残っている、その火花を煽り立てればもう一度燃える。ですから自分も相手も絆である愛を信じる。6点目、感謝すること。感謝するということは、その時にはちょっと、不愉快状態になっている時には、感謝のことを言うのはわざとらしく聞こえる。すごい怒ってるけど、あなたは感謝してますけどね、それは言わなくてもいいよ、帰って頭に来る。そうではなくて、あなたは心の中で黙って、その人からいただいた良いことを若干思い出してみてください。この人は今憎いと思っている、この人は あの時にはこうしてくださった、あの時にも、あの時にも、あの時にも、それを言わなくてもいい。ただそれを感じる時には心は温まる。心が温まるために感謝の気持ちを引き起こしなさい。それから7番目の提案です。時間を送る。その時間の、つまり問題が起きた時からちょっと冷静に話せる時までの時間を送る必要です。その時間の長さは一概に言えない。それはいろんなことによります。その時の二人の精神状態とか、あるいはその問題の心痛とか、いろんなことによりますので一概に言えないけれども、多く時間の長さよりもその時間の使い方の方が大切です。その時間の使い方は大事です。どういうふうにその時間を使うんですか。で、大雑把に言えば二つの使い方があります。一つはやっぱり浅いところの自分と話して、その問題を考えて何回も考えて、その人のことを何回も考えて、でいつも繰り返して、でこの結論が出る、ますますいかに私が正しかったか、いかにこの人は間違ってたか、いかに私は純粋な人か、いかにこの人はずるい人か、ということを繰り返すために使われる時間はやめた方がいい。その使い方はまずい。ですからその時間の使い方は結局これですね。自己弁明と個人攻撃になる。自己弁明と個人攻撃。そのために時間を使うのはもったいないどころか、かえってまずいです。その人を分析しすぎることになるんです。心の中でその人の性格とその人の行いを一方的に分析しすぎる。相手が説明できない、あなた一方的にこの人はこうやった、この人はそれで、あまりにも心をめちゃくちゃにしたので、相手を仮に仲直りができたとしても、やはり前とは違うことになります。尊敬は弱くなったことになります。この人を見過ぎちゃった、一方的に見過ぎちゃった、尊敬は弱くなったでしょう。そして信頼感も弱くなった。その人を長く疑ったんです。批判した、分析した、結局はその人に対する興味も弱くなったかもしれません。ですからその時間の使い方はやめたくない。じゃあどういうふうに時間を使えばいいですか。今まで言った7つの点を背景にして、そしてからこれから岩戸の3点を背景にして時間を過ごす。感謝の気持ち、相手を信じて、相手の立場から物事を見て、仲直りを深く望んで、パニックしないで、治らない欠点を受け入れて、このことを背景にして時間を過ごせば仲直りができると思います。自己弁明と個人攻撃のようにのために時間を使えば、ますます離れることになります。ではここまでにしましょう。で、あとの3つはこの次にしましょう。で、今は、 マタイ5章20節から26節までもう一度読んでいただきます。そして言っておきます。それから少し、考えて、そして終わります。私先にミサに行きますので、じゃあ読んでください。間に合います。読んでください。
立法について言っておくが、あなた方の義が立法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の決して天の国に入ることができない。腹を立ててはならない。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく、最後の1クアドランスを返すまで決してそこから出ることはできない。
ありがとうございます。少し考えてください。私は先に富士山に来ますので、ありがとうございました。お疲れ様でした。また来週どうぞ。